平成28年4月から長崎県に移住相談窓口と設立された、長崎移住サポートセンターは、壱岐市と長崎県の移住定住の相談や情報発信を行っており、壱岐市においてはワンストップ窓口を設置し、移住希望の方への相談を鋭意行っておられます。平成28年度は相談件数が66件、相談窓口を介した壱岐市への転入は10世帯15人。平成29年度の1月現在では相談件数75件で、相談窓口を介した壱岐市への転入は22世帯39人と聞いております。ウェブサイトや SNS 等の情報発信では、壱岐市へのアクセス数は長崎県内自治体内では上位 4位以内ということをお聞きしております。先月5月18日の長崎新聞の記事では、長崎県知事の定例会見で2017年平成29年度に長崎県外から県内に移住した人数は782人で、長崎県が移住政策に取り組み始めた2006年度以降最多だったと明らかにしたと。県地域づくり推進課によると、782人は県内自治体の窓口を通して移住した分の集計ということです。2016年度の454人の約 1.7 倍だったということ。市町村別では佐世保市が170人でトップ、2016年度58人の約3倍に上り、同年度に佐世保市中心部に移住促進の拠点を設け、専門の相談員を配置したことが奏功したという。続いて、五島市105人。五島市は2016年は55人。長崎市が74人。長崎市は2016年には75人。続きまして、平戸市69人。平戸市はの2016年は59人。続いて、新上五島59人。新上五島町は2016年度は26人。そして、対馬が58人。松浦市が53人。で、壱岐市は45人。壱岐市においての2016年度は、15人だったということです。中村知事は、福岡県で移住相談会を毎回開催することも検討している、仕事、住まい、暮らしやすさなど情報発信に努めたいと述べたという記事がありました。先ほど申しました数字で、対馬、松浦、壱岐の人数は一応県から徴収したところでございます。壱岐市においても、今年度平成30年度当初予算においては、定住奨励事業に、2192万の予算を組み、そして、U ターン促進短期滞在費補助金に10万円と、特色ある取り組みが行われていますが、全国の自治体でも人を呼び込む、いわゆる定住促進、移住促進に、取り組む施策は、本当に手厚いものがそれぞれ行われてあり、自治体間の競争は非常に高い状態で、いわゆる人の奪い合いが行われております。人の流れを作るためには、これらの他の自治体に打ち勝つ特徴的なメニューを全国に発信する必要があると思います。県内で移住者人数が一番多い佐世保市の伸び率が約3倍でしたが、壱岐市は平成28年度が15人で、平成29年度は45人ということで、3倍の移住者が増加しております。伸び率では佐世保同様1位だと思っております。第2次壱岐市総合計画では、移住者目標値が平成31年度では200人の移住者目標になっております。各自治体の取り組み自体には大きな差はないと思われ、ましてやここ数年の壱岐市はメディアや SNS での露出も非常に多く、壱岐の知名度も向上しております。内閣府が実施した世論調査では、 確かに若い世代の田園回帰の意識が高まりが現れております。都市住民の農産漁村地域への定住願望についての調査によると、2005年調査に比べ2014年調査では30代の農産漁村への定住願望が 17% から 32% へ、40代では 15.9% から 35% へと伸びております。このような現状でいかに情報発信をし移住定住への行動に移させるかが壱岐市においての課題と考えております。第二次壱岐市総合戦略では移住者の目標を平成32年1年度には200人です。壱岐市の移住定住と情報発信について質問をさせていただきます。まず1番目に1として、壱岐市への転入者の中で I ターン、J ターン、U ターンですねの学校卒業後の U ターン、それ以外の U ターンが占める割合はそれぞれどの程度か把握していない場合は、転入時の届け出の時に調査を行ってはどうか。まあ、その調査の中においては、転入時のアンケート調査とは、行ってはどうか、ということを、まず1点目。2点目に、情報発信として、現在、ホームページや、Facebook は、壱岐島暮らし、という移住者希望者向けの、その他、冊子としては、移住者希望者向けの冊子があり、非常に、Facebook や、冊子の内容も素晴らしいものがあります。そういう素晴らしいものを、壱岐市において、お盆やお正月などの帰省時期に合わせた資料の配布を行ってはどうかということを提案させていただきたいです。3番目、佐世保市での取り組みの例で、定住促進の拠点施設を設け、専門の相談員を配置が走行したということがありました。壱岐市において定住促進の拠点施設の設置等の考えはあるか、またお盆やお正月、いわゆる帰省者に対しての、あと夏季の夏の時期のですね、壱岐が最も輝く夏の時期の来島者増加時期においての臨時の移住定住者相談窓口の開設を考えてはどうかということを3点目。4点目に、相談員の配置に関しては、人材募集を、結婚推進、壱岐市で取り組んでます結婚推進の結婚応援隊のような、移住定住推進のための、壱岐市移住定住応援隊というのを、募集して、新たに設置してですね、で、その登録制度を設けてはどうか、また、壱岐市結婚応援隊の場合は、壱岐市結婚応援隊、成婚奨励金制度というのがあるんですが、そのように移住定住応援隊が登録制度にされて、そしてその登録者が移住定住に成果を出したときに移住定住奨励金ということを設けて、活発にその移住定住者を増やしてはどうかという、点を4番目に、提案というような質問ですが、させていただきたいと思います。答弁を求めます。
赤木隆久議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。本田企画振興部長。
5番、赤木議員のご質問についてお答えをいたします。大項目として移住定住促進等情報発信で4点ほど、質問が上がっております。まず1点目の、転入時にアンケート等を行ってはどうかということでございます。壱岐市におきましては平成29年度から転入時任意でございますが、市民福祉課各支所窓口で任意でアンケート調査を実施しております。この調査は任意でございますので、すべての方に回答いただけるわけではございませんが、 詳細な数値の把握はできておりません。アンケート結果でございますが、ご参考まででございます。29年度の調査につきましては、51世帯70名を調査しております。内訳としまして、 U ターン者33世帯45名、 I ターン18世帯25名でございます。割合につきましては、 U ターン者が 64%、 I ターン者が 36% となっております。今後アンケートの趣旨を十分に説明し、可能な限り多くの皆様からご回答いただき、本市への移住に対する不安や心配事など把握分析施策に反映することによりまして、移住定住の促進につなげたいと考えております。また先日、市山議員の方からご質問がございましたが、転入者と転出者の差し引きでございます社会増減につきましては、近年250名前後の転出方でございましたが、平成29年には111名の転出超過にとどまっており、これまで実施いたしました有人国境離島法の制度、それから移住定住支援策を始めたさまざまな事業効果により、人口減少につながっているものと捉えております。次に2点目の、帰省時に合わせた資料の配布を行ってはどうかということでございます。壱岐市総合戦略に掲げる基本目標である壱岐の魅力を発信し、人が集まるまちづくりの定住プロジェクトに基づき、情報発信事業としていたしまして、平成28年度にホームページ壱岐島暮らしとフェイスブックを立ち上げ、合わせて移住ガイドブック島の移住の制作を行いました。その内容につきましては、先輩移住者の壱岐での暮らしについてのインタビューや市の支援制度を掲載したものでございます。議員から今お褒めの言葉をいただいておりますが、移住希望者の方からも良い評価をいただいておると思っております。帰省者が多いお盆の時期につきましては、毎年壱岐空港と島内各港でふるさと納税のリーフレットを合わせまして、移住関連のチラシを配布しております。また同時期に、昨年ですが8月12、13日に移住相談会を開催し、将来的に移住を検討されてある方へ、移住ガイドブックに掲載している支援制度や空き家の相談の受付、移住者の増加につながるように進めているところでございます。3点目に、移住促進の拠点施設というご質問でございます。現在ワンストップ相談窓口を地域振興推進課内に設けておりまして、相談件数につきましては年々増加しております。現在のところ配置する人員もおりませんので、特定の場所への拠点を設置することは考えておりません。お盆や正月、夏季の来島者増加時期における臨時の移住相談窓口の開設につきましては、先ほど申し上げましたように、帰省者が多いお盆時期にハローワーク、壱岐振興局と共催して、毎年移住相談会を開催をしております。今年も8月盆前に開催を予定でございます。議員皆様方におかれましても、当該にいらっしゃるご家族の方へのお声かけをしていただければと思っております。また昨年4月有人国境離島法が施行され、雇用機会拡充事業を活用し、島内でさまざまな創業事業拡大の取り組みが行われております。同事業を採択された事業者の中には、移住促進の拠点施設整備計画をしてある方もいらっしゃいます。民間レベルでの取り組みが活発をしております。市が事業主体となり、移住促進の拠点施設を整備する費用をかけるよりも、地元を活性化しようとする民間団体との連携を図り、空き家等の活用、移住者支援制度の情報発信、相談対応、移住者の受け入れ、 フォローアップ等の取り組みを進めてまいりたいと考えております。次に4点目でございます。相談員の配置、それから登録者への奨励金を設けてはどうかということでございます。定住移住応援隊制度、そして移住定住奨励金制度の創設につきましては、議員からただいまご提案をいただいたところでございますが、先ほど申しましたとおり、現在移住定住促進に対する民間レベルの取り組みが進められております。移住定住応援隊としての役割も、このような市民の皆様が主体となった団体によっておいて担っていただけるものと考えております。市といたしましては、まず移住定住を推進していただける市民団体と連携した施策に取り組んでいくことが、後々の大きな相乗効果をもたらすものではないかと考えているところでございます。以上でございます。
はい、議長。
赤井議員。
はい、ありがとうございました。いくつか再質問をさせていただきたいと思います。すいません。まず1点目の、アンケート調査については、現状任意では行ってあるということですので、窓口での、ちょっとお手数は取りますが、再度ですね、任意の説明とですね、アンケートを、積極的にしていただくような説明をしていただき、そしてそのデータをですね、しっかり分析していただいて、その方たちが、そのデータを見ればですね、移住定住に関する、アンケートの内容次第でしょうけども、そこをしっかり、つなげれるものだと思いますので、そこは本当に、努力をしていただきたいなと思いますし、それこそ、移住定住してある今現に来てある移住定住してある方にですね、しっかりアイデアを伺っていただいて、でそれを取り入れていただきたいなと思っております。本当にですね、本来いろんなデータ分析というのはお金をかけてですね、いろんななんとかデータ分析会社とかにお願いすべきところをですね、本当に無料でこう自分たちの、手弁当でというか、ですね、転入される方の時にアンケートを取れば、それをまた自分たちで分析すればいいことになりますので、ぜひそういうのを使っていただいて、先ほども言いますが、目標値が200人というところですので、そういうところにつなげるために、データ分析をしっかりしていただきたいなと思っております。で、2番目の、情報発信としての、ホームページ、フェイスブック、移住者向けのガイドブックのことについての質問、再質問ですが、現在ですね、8月12、13日にですね、冊子を配られている、ふるさと納税の冊子で配られているというのは、今、部長からの答弁を聞きてですね、そういえばすごく混雑時にですね、市の職員さんが、発表来て、配ってあったんではないかなと思います。はい、今思い出しました。本当にお盆の時期にですね、頑張ってある姿を見ました。そうですね、それ以外にもですね、実は私もよく考えるとですね、当該からですね、多くの方が来てあるチャンスがいくつかやっぱありました。改めてそうだって思われることもあると思いますが、まず成人式ですね、成人式に、いわゆる二十歳を迎えた子が、戻ってきた時に、その子たちに将来的に域に帰ってきたくなるような、勧めとして、ぜひ、移住定住の冊子ですね、Uターン者になるんですが、そういうための、案内をしてほしいなと思っておりますし、そして、党内でですね、各世代において、多くの同窓会が行われております。実は他の自治体でですね、この同窓会を活用した、いわゆる人口減少対策ということで、移住定住促進につなげている自治体もあるようです。やはりこう同窓会というのは、地元の人と、そして当該に住まれている方が両方その場に集って、いろんな話をする中で、 やはり、まあ、いろんな話の中で帰っていきたいなという思いもあると思いますし、やはりその中に島内にいる人たちが宣伝マンとなって、またその定住、移住、Uターンにですね、つなげる、話にもなるんじゃないかと思いますので、まあ、ただその同窓会のですね、情報をどうやって得るかというところではございますが、そういうのはですね、もうこれこそマンパワーで、同窓会があるな、まあ、行政の中にもですね、その、あ、そういえば今度同窓会があると、そういう時に、そういう移住定住の、冊子をですね、配るような、活動もしていただきたいなと思っております。そして、まあ、現在もやられているかもしれませんが、域人会等ですね、福岡域の会とか、接種会とか、今度関西域の会もあると思いますが、そういう時にも、改めて、やっぱ、移住定住の、現在も行われておられる、のも十分承知しておりますが、再度、やっぱそういう場をしっかり活かしていただきたいなと思っております。この島にですね、来てあるチャンス、来て、来られている方にですね、いかにそれを利用してですね、移住定住の、お話をするかというところにアンテナを張って、ぜひ、こう仕掛けてほしいなとぜひ思っております。200人に向けて頑張らなければいけないかなと思っておりますが一点だけ先日ですねすいません、新しくできた観光拠点施設ですね、郷野良港の、ところに、ちょっとフラッと寄りまして、移住定住観光パンフレットをいくつか見ながら、で移住定住についての、まあ、冊子がないかなと思ったところ、まあ、正直その時だけかもしれませんがありませんでした。でそしてましてや今はですね、ちょっと話がそれますが、今まであった観光案内所ですね、郷野良港ターミナルの中の、もは空き家になっているんですが、その周りに今までもパンフレットがあったんですが、そこも若干減ってですね、観光拠点施設の方にパンフレットも一緒に移動してしまっている状況がありました。この点で言うとですね、まずその移住定住の、まあ、冊子をですね、やはり観光拠点施設に置いてほしいということと、そして郷野良港ターミナルにも置いてほしいし、そこにあったパンフレットもですね、もうそのまま置かれてていいんじゃないかなと思う点があります。まあそこはしっかり、対策をしていただきたいなと思っております。そして、今のは2点目のことですが、次、3番目の、移住促進の拠点施設に向けての相談員の配置等についてですが、部長がおっしゃる通りにですね、まあ、人員不足だったり、費用面が、いわゆるかかると。もう本当に私もそう思います。ですね。そう思うのに、じゃあなんでこの3番の質問をしたかっていうところですが、だからですね、マンパワーということで、下の4番目に、応援隊を、作ってはどうかというところのアイデアにつながるんですが、ここも、今さっきの答弁だと、今現在、まあ、民間において取り組まれているというところのお話がありましたが、やはり移住されてきた方たちがすごくいいアドバイザーになるんですよね。だからその方たちをいかに、まあ、もっと頑張ってもらう、発奮材料というか、まあ、何か なるためにはこういう仕組み登録制度にですね、現在移住定住をされている方を中心にですね、登録していただいて、移住定住者をこう進める、移住定住を進めていただけてはどうかということがアイデアです。実は、先日、結婚応援隊ですね、現在3名かな、4名かおられますが、その方たちが、方が1名、いわゆる、結婚を成立させた、結婚式に、参加させていただきました。教育士もおられましたが、非常に素晴らしい、まあ、登録制度を生かした、そして、本当それによって結婚した、されたということの、思いも私は本当にありましたし、ましてや、まあ、私の一個先輩だったんですが、新郎の方がですね、まあ、ちょっと、ね、年が上になられて結婚されて、で、その地域もですね、その結婚によって、明るくなったということで、非常に素晴らしい制度だったなと思いますし、それによって結婚されたということも本当に素晴らしい。で、その結婚応援隊の方、がですね、私もよく知っている人ですが、その方もですね、本当に感動して、まあ、進めてよかったなというところでした。で、やはりですね、その結婚応援隊の方は、自分が結婚をされてます。で、子供も孫もおられるんですが、そういう素晴らしい経験をですね、持って、経験、体験をしっかり、今度結婚された新郎や新婦の方に伝えられて、 で、結婚って素晴らしい、いいもんだっていうことで、やはり結婚に向かって、パッと進まれたんじゃないかなと思います。やはりその本当に経験、体験をされた方の声が、非常に効果があるということを確認したところです。改めてですね、移住定住促進にはですね、本当こう、私たちはこの島に住んでいるものなので、正直言ってですね、まあ、いいとこだらけで、いいとこだらけに、染まってですね、本当の良さっていうのがなかなか分かりにくくなっているような気もします。本当にいいと思われて、この島に住まわれている方、U ターン、I ターンされた方のですがですね、本当にこう、もっと積極的に活動しやすい、ような、この移住定住応援隊登録制度は、ぜひいいなと思って、今回これが、もうこれを絶対押し切ろうと思って質問にしておりますが、ちょっと話が前後しますが、改めてですね、結婚応援隊の仕組みですね、いわゆる仲人的な活動をするために研修をしたりとかですね、まあ、されてるわけですよ。だから、この移住定住、応援隊、ですね、もう私の中でもうなると思って、話しておりますが、この移住定住応援隊もですね、研修をして、やはり壱岐市にある素晴らしい、施策ですね、移住定住者にはこういうのもありますよとか、そういう、こう説明もいわゆる研修において、知識を得てきます。で、その方たちがどんどん情報発信をしていくわけです。はい。それはですね、本当にですね、いわゆるマンパワーで人が人を呼んでくるというところです。いわゆる市民共同ですね、市民と一緒になってこの行政の、まあ、仕組みなり人口減少をしっかり対策していこうというところでは、非常に私はもう素晴らしいなと自画自賛しているアイデアではあります。はい。ですね、このことに関してはですね、市長に最後答弁をいただきたいと思いますので、 1,2,3 番の、ことについて、部長より、再答弁をお願いしたいと思います。
本田企画振興部長。
ただいまの赤木議員の再質問のについてお答えいたします。アンケートにつきましては、今後アンケートの内容等も含めまして検討し、そのアンケートを分析しまして、効果的な施策が展開できるようにアンケート調査を実施したいと思っております。次にパンフレット等の配布でございますが、おっしゃるように、ただいま盆時期にしか配布をしておりません。まあ、成人式、同窓会、当該でのあらゆる機会を通じまして、PR に努めたいと思っております。次に観光施設とかのパンフレットの配置でございます。実際観光案内所にも配置をしておりましたが、その、がなくなっているということは気づいておりません。申し訳ございません。各施設の配置につきましては、今後、なくならないように随時、補充をしていきたいと思っております。以上でございます。
よろしくお願いします。すみません。市長、よければ4番目の、私が勝手に決めております移住定住応援、移住定住応援隊について、答弁をよろしくお願いします。
白川市長。
赤井議員のご質問にお答えします。移住定住応援隊だけのご質問ですけど、少しその他のも答えさせてください。やはりあらゆる機会でですね、移住定住の情報を発信していくということはもう本当に大事だと思います。特に私は先ほど言われた成人式、還暦式、あるいは駅人会、これは大体わかります。しかしながらその同窓会ですね、これは私は新しい提案だと思います。というのはですね、なかなか同窓会、いわゆる壱岐だけの同窓会でなくて、都会からも呼んできて呼ぶ同窓会というのはなかなか把握が難しい。で、今ちょっと考えてですね、やるやらない別で説明ですね、例えば全体の都会からの帰省客も含めた同窓会をするときはですね、市から七倉のセットをお上げするよとか言えばですね、情報が入っているかもしれません。で、その条件としてですね、移住定住の説明させてくれというようなことで、それで同窓会に入っていくとか、まあ、そういう考えもあるかなと今気づいたところであります。そして本題に戻りますけれども、移住定住応援隊でございます。これ実はですね、先ほど数申し上げましたけど、 五島市が、佐世保に次いで2番目の105人という移住者がいるということでございます。これはですね、調べてみますとですね、移住者の希望された方をですね、に、いろんなことでその移住者に聞いてくれということでですね、移住希望のある方はですね、移住者に連絡するそうです。そのことがですね、新たな移住者の獲得につながっているという情報がございます。そういった意味でまさに赤井議員もおっしゃった移住者をその総代にするということはですね、非常に私は意義があるんじゃないかと思っておるところであります。しかしながら、結婚応援隊のようにですね、その成功報酬というのはなかなか難しい面がございます。しかし今このご提案についてはですね、本当に前向きに検討させていただきたいと思います。で今本田部長も申し上げましたけれどもですね、実はある地区で、自分たちで空き家を探してというか把握してですね、なんとかしないかん、俺たちで移住者をこの空き家に呼ぼうやという運動がですね、運動というか機運が盛り上がった地区がございます。そういったところのですね、に水を差さないようなやり方でやらないとまたいけませんので、このことについてはですね、総合的に検討してまいります。
議長。
赤井議員、
はい。移住定住応援隊ですね、成功報酬、はい、予算考えるとですね、200人の目標を立てるときに、予算も立てやすいかなと勝手に思いながらですね、200人をこう、移住定住成功した場合の成功報酬というのも、金額によっては予算の立てやすいかなとも思いながら勝手にですね、想像だけを膨らましながら、考えたわけですが、本当に経験体験者がですね、本当に息の良さを伝えてくれると思いますので、何らかしら、形になってほしいなと思いますし、また別のアイデアをですね、別の機会にも出していきたいと思います。移住定住によってですね、壱岐の島が本当に人口減少対策になればと思ってますし、大きなテーマで情報発信というところで、書いておりましたので、そこがちょっとずれてはいますが、施策的なものは本当にどこの地区でも同じ自治体でもやっております。やはりいかに発信するか、いかに、伝えるかというところがすごく大切だというところを、ぜひ、頑張ってほしいなと思いますので、この点だけを、お願いして、1点目の質問を終わらせたいと思います。それでは2点目の、質問をさせていただきたいと思います。障害者雇用についてということです。はい、障害者の、雇用促進等に関する法律では、国及び地方公共団体の責務として、障害者の雇用について、必要な施策を障害者の福祉に関する施策と有機的な連携を図りつつ、総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。とされております。ちょっとわかりにくいですが、そのように書いてあります。障害者基本法には、障害を理由とする差別の禁止が記載されております。壱岐市内で障害のある方の主な収入は、障害者年金など、公的年金や就労継続支援事業所などの工賃と聞いております。現状は経済的に非常に厳しい状況だとも聞いております。平成30年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げられ、これまでは身体、知的の障害者手帳を持つ方が対象ではありましたが、4月からは精神障害、発達障害や高次の機能障害を含むが加わり、障害を持つ方が働く場が広がりました。雇用率の変更は民間企業は 2.0%、これは雇用率の算出方法がありますが、ちょっとそこは割愛させて、民間企業は 2.0% が 2.2% へ、国地方公共団体は 2.3% が 2.5% へ、都道府県等の教育委員会が 2.2% から 2.4% へ、また障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員50人以上 これですね、はい、から 45.5 人以上に変更されました。平成33年4月までにはさらに 0.1% 引き上げになるそうです。岸内で障害者の雇用の必要性については、障害のある方が地域で、いわゆる域の地元で自立した生活を営むことができる経済的な基盤としての所得の確保ではなく、所得の確保だけではなく、働くことを通じて社会参加、さらには自己実現の場として重要な意味があると思います。平成28年度において壱岐市内の民間企業、この時は従業員50人以上ですが、障害者の雇用義務のある企業は16社で、雇用が0人で、16社で雇用0人が5社、1人雇用が5社、2人雇用が3社、3名以上の雇用が3社と聞いております。27年度企業は16社で雇用率が 1.41%、 28年度は 1.48% で、 2.0% 基準でも法定雇用率は達成できておりません。壱岐市が策定した障害者福祉計画第5期においても、課題に企業等への就労機会の提供を働きかける必要があると記載されており、壱岐市内の企業への積極的な雇用の必要性があると思われます。壱岐市内の障害者雇用についての取り組みについて質問させていただきます。まず1番目に、障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はあるのか。これは企業が、に対しての、企業側に対して支援制度があるのかということです。2番目、企業向けに障害者雇用推進セミナーなどを実施してはどうか。これは平成28年度に開催をしておる、されておると、伺っております。3番目に、壱岐市行政ですね、壱岐市役所等の、平成30年度の雇用率は 2.5% という、平成30年度から雇用率が上がったんですが、 2.5% の達成はできているのかということです。これは平成27年度には7名 2.5%、 28年度は6名 2.31%、 29年度は6名 2.35% ということは、お聞きしておりますので、現在平成30年度の 2.5% の達成はできているのか、またできていなければどのような対策で達成をするのかということです。で、4番目に、壱岐市の準公的機関、いわゆる壱岐クリーンセンターや、汚泥再生処理センター、自給肥料供給センター等のことを指しておりますが、その雇用率の現状はどうかということの4点について、質問させていただきます。答弁をお願いします。
原田市民部長。
赤木議員からの質問でございます。まず1点目の、障害者を雇用する場合に活用できる支援制度はあるのかということでございます。精神障害者の雇用については、議員がお話しされましたとおり、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律によりまして、平成30年度から障害者の法定雇用率の算定基礎に精神障害者を加えるようになりました。障害者を雇用する場合に活用できる制度としましては、障害者トライアル雇用があります。これは厚労省のハローワークでございますけれども、この制度は、企業がハローワークや職業紹介事業者等の紹介で、障害者を最大で3ヶ月間、精神障害者は最大12ヶ月間、試行的に雇い入れまして、その期間の働きぶりから適正や業務遂行能力等を見極め、本採用するかどうかを決めることができる制度でございます。この制度を活用すると、トライアル雇用期間中、対象者1人当たり月額最大4万円、最長3ヶ月間の助成金が支給されるようになっております。なお、精神障害者を初めて雇用する場合には、月額最大8万円最長3ヶ月間の助成金が支給されます。また障害者や、精神障害者や発達障害者で週20時間以上の就業時間での勤務が難しい人を雇用する場合、週 10から20時間の試行雇用から始めまして、職場への適応状況や 体調などに応じてそれやる雇用期間中に20時間以上の就労を目指す障害者短時間トレイアル雇用制度 もあります。対象者1人当たり、月額最大2万円最長12ヶ月間の助成金が支給されるようになっております。2点目に、企業向けに障害者雇用促進セミナーなどを実施ではどうかということでございます。これ平成28年に開催ということでおっしゃられましたけれども、壱岐市の障害者雇用の取り組みについてですが、平成28年12月11日に壱岐市障害者地域自立支援協議会、これは事務局が壱岐障害者地域生活支援センターひまわりでございますけれども、この協議会の主催で障害者雇用促進セミナーが開催されました。この開催の経緯としましては、壱岐市障害者地域自立支援協議会において平成26年度に壱岐市障害者計画第4期作成時に協議会の委員から障害者の雇用促進については地域の理解が必要であり、その理解に向けた具体的なビジョンが必要であるとの意見があったことや、これまで長崎県立虹の原特別支援学校壱岐分校高等部でも定期的な障害者雇用セミナーが実施されていました。予算的な問題もありまして、この時には壱岐市全域に声かけをしてのセミナーに開催することには限界があったようでございます。このような状況から協議会において専門部会として就労支援部会を設置し、具体的なビジョンとして平成28年12月11日に平成28年度障害者雇用促進セミナーを壱岐の島ホール中央ホールの大会議室で開催したところでございます。参加者については地域の方をはじめ企業、医療、福祉、行政、教育関係者等42名の参加がありまして、参加企業に対してアンケートを実施した結果、12社中11社が障害者雇用について興味が湧いたとの意見をいただき、大変好評であったと聞いております。また同年度には障害者雇用の職場開拓と安定を図るためハローワーク壱岐から講師を招聘し、市内の福祉サービス提供事業者や長崎県立根津原特別支援学校壱岐分校職員で勉強会も開催されております。このような取り組みについては議員がお話された通り、障害があっても暮らしやすい地域づくりを目指す中で、雇用促進は地域で自立した生活を営むことができる経済的な基盤、所得ですけれども、この確保と社会参加に資するものでありまして、今後セミナー開催を含めて関係機関と協議し、地域や市内企業等への働きかけを行ってまいりたいと考えております。
熊総務長。
5番、赤木議員の質問にお答えをいたします。障害者雇用について丸3、壱岐市行政の平成30年度の雇用率 2.5% は達成できているのかという質問にお答えをいたします。本年平成30年度から障害者の雇用の促進等に関する法律が改正され、障害者の法定雇用率が国・地方公共団体等では 2.3% から2.5% に引き上げられたところでございます。今年度におきましては非常勤職員ではございますけれども、障害のあられる方を1名雇用しているところであり、平成30年6月1日現在で障害者数7名、カウント数は柔道を含めた9人相当でございまして、実質雇用率 2.67% で法定雇用率を達成をしております。しかしながら共生社会の実現のため、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる社会を実現するためにも、職業による自立を推進していくことが重要と考えております。平成29年度におきましては、長崎県虹の原特別支援学校壱岐分校高等部から就労体験ということで2週間 研修生を1名受け入れまして、障害のある方の働きやすい環境づくりについて検討したところでございます。これまで壱岐市職員の採用試験におきましては、障害者の方を対象とした募集、つまり特別枠の設定をした募集はしていないわけでございますけれども、障害を理由に受験を拒否をしたり、採用後障害があることで免職にしたりと、そういったことはございません。他の採用試験では自力により通勤ができ、かつ介護者なしで一般事務職として職務の遂行が可能な方、活字印刷部に対応できる方といった受験資格を設定している自治体もありますが、受け入れ可能な職場環境と職種業務を提供できるかが課題であると思っております。以上です。
高下保健環境部長。
赤木議員ご質問の障害者雇用についての4番目のご質問についてお答えをいたします。市が一般廃棄物の収集運搬、そしてその処理施設の運転を委託をしております壱岐市環境管理組合でございますが、管理をしていただいている施設として壱岐市クリーンセンターを含め5つの施設がございまして、職員数は理事長を含め現在52人となっております。うち障害を持たれた職員が1名雇用をされておりますので、雇用義務人数が1名となりますので基準は満たされている状況となっております。なおこの5つの施設では車両の運転等が主な業務となっていることから、障害のある方が応募されないのが現状ではないかというふうに考えております。またボランティアの活動等により回収をされました機関や空き瓶などの資源ごみの洗浄作業につきましては、就労継続支援事業所に委託をいたしている状況でございます。以上です。
赤木議員。
はい、時間がないようですので、少しだけ、再質問というか、させていただきたいと思いますが、昨年のですね、6月にも、この、障害者雇用については、質問させていただきました。いわゆるその、まあ、私もこの数字的なものはですね、本当に問い合わせすれば分かったのではないかなと改めて思いますが、このようにしっかり、監視をしていくということを、まあ、しっかり、していくということは私なりに活動としてしていきたいと思いますし、基準の、まあ、雇用率というのはありながらもですね、それを達成すればいいわけではないと思いますし、やはり、そうですね、日本一を目指すような取り組みでですね、壱岐市の行政は本当に積極的に、障害のある方も健常者の方も共に、まあ、働ける、職場を目指しているというところで、高い目標を立てていただきたいなと思っております。その点についてというか、改めてですね、壱岐市のホームページを見ましたところですね、障害者雇用についての明記が今のところなかったように思われます。例えば今回の、平成30年の4月から、法定雇用率が上がるというようなお知らせもですね、企業向けにしてはいいのではないかなと思っておりますし、他市においてはそのような、ホームページの掲載をしているところがあります。ぜひそういうところも積極的に取り組んでいただき、そして今後はですね、障害者週間ということで12月3日から毎年12月の9日まで行っておられるようですので、そういうのもしっかり掲示をしていただきたいなと思います。壱岐市においての取り組みとしてはですね、平成25年の2月会議の施政方針において、市長が地域福祉の推進ということで 職員に理解させるために障害者皆様への理解を深める研修会を行うということの発言もあっておりますので、そういうような研修もしっかり行われていると思いますので、今後も前回はその施政方針の中で平成25年でしたので、今後ともですね、まあ毎年というか新しく新規採用の職員もおられますし、そういうことでも毎年いわゆる障害のある方の理解を深めるような研修も行政としてしていただきたいと思います。ホームページとの記載についてはもうこの場で要望ということですので、答弁はいりませんので、今後ともよろしくお願いします。以上で私の一般質問を終わります。